それでは聖書拝読ペトロ前書1章10節から12節までです。新約聖書の428ページです。それでは拝読いたします。この救いについてはあなた方に与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し注意深く調べました。預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰をあるいはどの時期を指すのか調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のためであるとの啓示を受けました。それらのことは天から使わされた聖霊に導かれて福音をあなた方に告げ知らせた人たちが今あなた方に告げ知らせており、天使たちも見て確かめたいと願っているものなんです。それでは神の眺望からの霊的祝福と題しまして、白賀先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、それでは足を楽にしてください。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
ぐらいからですね、冬将軍が来まして、少しね、朝は寒くなってきたんじゃないかなと思いますね。今朝もね、かなり冷え込みましたので、いよいよ冬到来ということになりますので、冬将軍ならぬ皆さん、風に注意してくださってね、年末年始いろいろあるでしょうけれどもね、健康で新しい年をね、迎えていただきたいと思います。今年は犬年でありましてね、もうすぐ終わりますが、来年から新しい年、来年は何年かご存知ですか？
イノシシです。
それがあれわかるんですね。はい、来年はイノシシでありますね。イノシシですから、ちょっとずつ猛進ということでね、前進を重ねていく1年になるのかなと思いますが、まあ、しかし年をね、追うごとにいろんなことをまた皆さんも感じられるんじゃないかな、そういうふうには思いますが、今日はこのペトロ書の内容を通してですね、ますますもってね、私たちがどういうね存在であるのかということを改めて見つめることができるのではないかなと思っています。今日は神の眺望という言葉をタイトルに入れましたけれどもね、やっぱり私たちが本当に思うことはね、神様が見られる視点というものがもしねあるとすればね、その眺望というものはどんなものかなということをね、憧れまた慕うわけであります。先日も皆さんにご紹介したね、永遠の日本というね写真集、白川先生が撮られた写真集がありましたけど、その白川先生がね、8000メートル級のね、峰々が連なるヒマラヤをね、命を懸けて撮影するということで、早朝からね、日の出の1時間前ぐらいからね、この8000メートル級の山をね、眺める場所にまで、セスナ機を飛ばしてですね、そして窓を開けて写真撮るわけですから、ね、扉を取って、酸素がないから酸素マスクをつけて、そしてカメラを構えてね、その一瞬の日の出とともにね、山々の8000メートルの峰々がね、光り輝く一瞬を撮るためにね、行くわけでしょ。もうそれはね、なぜそういうことができるかって言ったら、白川先生曰くね、 神様しか見たことのない景色なんだ。もう人間はそれを見ることができない。ですから神様が今までね、神様しか見ることもできなかった、ね、そのヒマラヤの8000メートルの山々の峰々がね、朝日に輝くその一瞬をぜひ世界中の人に見ていただきたいという、まあ、これがあの先生のね、こう全てだというんですよね。だから日本の景色を撮ったこともそうですし、今は天地創造ということでね、世界をまた回っていらっしゃいますけど、とにかくこんなに地球がね、美しくて荘厳でね、鮮烈であるということを、ね、写真を通して多くの人にね、見てもらいたい、まあ、こういうことを語っていらっしゃいましたね。でそれはある意味でね、神様が作られたね、この天地創造の御業、そしてまたこの大自然の美しさをね、我々はまだ見たことがない、それをぜひね、見ていただきたいということで写真を撮り続けてらっしゃるというわけでしょう、まあ、そういう意味では神様のね、視点、あるいはまた神の眺望とも言えるかもしれないね、そういうものでね、景色というものをぜひ皆さんに見てほしい。そうやって結局地球というものをね、再発見してもらい、さらにその後からね、人間性を回復してもらいたい。で実はですね、私たちはあの人間性と言いますとね、まあ、どのようなことをイメージするのかいろいろありますがね、この現代のね、科学技術の発展とともにね、やっぱり私たちは人間とは何かということの問いかけをね、ある意味でストップさせてしまっているのではないかという危惧があるわけなんですね。ですから人間性というものを回復していくということもね、まあ、大きなテーマになっているということを聞きましてね、私もそれを本当にあの、文章を読ませていただきながらね、思ったことは、ああ本当にそうだなと。やはり物にあふれね、だんだん自然から遠のきね、そしてその自然の恵みとか、もうすでに当然のもののように受け取っているね、事柄についての感謝の心をね、失っていくところからね、人の心はね、どんどんどんどんこの空虚になっていくんだ。ですからそういう意味でね、人間性というものは何であるか、そう考えた時に、ね、自然に触れるという最初の、人間がおそらく最初に感じたであろう感覚はね、自然との触れ合いだったと。そして自然に触れて、人間にはどうすることもできない偉大さ、時には恐れ、ね、そういうものを最初の人類は感じたと、感じただろう。じゃあ皆さん、そこから何が始まったのか。そこから出たものが祈りだったんですよ。だから祈りというのは自然発生的にね、心の中から湧き出る思いである。それは畏敬の思い、そして思考なる存在、人間の手には届かない、そして人間の理性では理解できない、そういう存在がいるんだという、ね、この心の働きがね、自然と手を合わせてね、祈るという心につながったんだと、まあ、そういうふうにね、言われますけど、まさにその通りだなと思ってます、ね、で今皆さんね、いろんなことが現実問題解決することのできる時代がやってきましたけど、さ あ今年ノーベル賞をね、いただいた先生は皆さんどうなんですか、日本に。もう忘れてるんじゃないでしょうか。本庄先生、何をした先生ですか。なぜノーベル賞もらったんですか。日本人の研究者はね、素晴らしいなってすごく思いますよ。ここ最近にノーベル賞受賞者が多いでしょう。まあ、しかしね、ずっとこれから先を考えるとね、日本の研究というものがこのようにね、世界的なものであり続けるかどうかって大きな分岐点ですよね。ですがあの先生全部ノーベル賞でもらったお金はね、基金にすると、後進の研究者がね、やはりあの研究費として使ってね、世界のために、そして人類のために貢献してもらいたい、そういう研究のためにね、基金にしていただきたいということでお話しされましたけどね、まあ、今回のね、あの本庄先生の研究はね、私たちが最もね、これから先恐るべきね、存在となるであろうがんに対するね、研究ですよね。まあ、詳しいことは今日言いませんけど、とにかく先生おっしゃってましたね、ノーベル賞をもうもらう授賞式そろそろあるんでしょ、ね、その会見で何を言ったかというと、2050年にはあらゆるがんが治療できると確信しています。ね、そのきっかけになる研究をしたわけですから、まあ、免疫細胞に関するね、 ですから自分が、まあ、行った研究を基礎にね、これから研究者がどんどんどんどんこの研究を進めていけば、2050年にはね、すべてのがんをね、治療できる、そういう時代が来るでしょう。それを私は確信していますということをね、あの記者会見でおっしゃってました。いやー、本当にそういう時代が皆さんやってくるかもしれないね。でもそんな風にしてね、医学が進んで私たちの病がね、克服できたら、それほど素晴らしいことはないんで、ないんですけれど、しかし私は思うわけ、病がなくなるだろうかという問題は別問題です。皆さん、がんがね、克服できたら人は長寿できるかとは限らないんですよ。でもこれはこれで非常に素晴らしい研究だし、がんというものが克服できるということはどれほどね、私たちにとって希望であるかということはありますけどね。しかし、ある研究者はこう言ってるんです。ありとあらゆる病気はね、これから様々なる研究の成果の中で克服されていくでしょう。だとすれば、人間の死因は何になるんだろう。今、がんは非常にね、死因としては大きいんだけど、がんが克服されていって、人が死んでいくというね、その死因の一番は何だろう。ある研究者が言ってる、風邪です。だからね、皆さん、病を決して克服できるわけじゃないんです。というのは、なぜ今、がんが一番かというと、ね、昔はそれ以外の病気でたくさん死んでいたからなんですよ。だから相対的にがんが多くなったように思うだけでね。つまりそれだけ病を私たちは克服してきた。昔は結核って大変な病気でしたよ。喘息も大変でしたよ。でもそんな病はね、なくなってるわけですよ。だからやがてがんで亡くなる人もいなくなるかもしれません。でも別のもので亡くなるんです。そう考えてみるとね、やっぱりこの病との戦いっていうのはもしかしたらね、まだまだ続くのかもしれない。そう思ってですね、そこで最近ですね、私ある記事を見ましてね、感動しました。今研究の姿はね、それはもちろん免疫をね、高めていく今回のね、本庄先生の研究のようなね、地道な研究を持ってね、医学に貢献することは大いに大事だけどね、現代医療でいろんなことを研究しているね、方がいらっしゃいまして、その中にこういう話があって、面白いなと思ったね。アメリカの医学界は今ね、最も大いなる力としてね、祈りを研究している。皆さん、祈りです、ね、でこの祈りというものを医療の中でどう位置づけるか、実はこれは大事なテーマなんだ。そして今まではこの祈りなんていうものはね、ある意味で現代医学から見れば隅の隅に追いやられていた。まあ、昔はね、よく病にかかると祈ってもらったんです。まあ、医学でそういう手段がなかったんでね、まあ、そのいろんな祈りがあるわけですね。しかしその祈祷というものによってね、祈りを持ってね、病を癒すっていうことは昔あったんで、でしかしもう現代はね、そのようなものはね、隅に追いやられてしまって、現代医学において祈りはもう20世紀隅に追いやられてしまったが、今その祈りがステージの中央に移ってきている。こういう話で、まあ、あるアメリカの先生が書いた本でね、祈る心は治る力という、まあ、そういう著作があるそうです。まあ、その中でね、どんなことが書かれてあるのかということがいろいろと説明されているんですけど、まあ、その中にね、遺伝子を読み解くということで有名になられた分子生物学者の村上和夫という先生がね、実はその祈りというのは免疫力を高める遺伝子のスイッチを入れるんだ、だから人間にだけあるもの、これが祈りである。しかしその祈りの遺伝子があるはずだと言って研究されたわけですけどね、この祈りというものがね、なんと免疫力のね、向上に大いに役立つということを、まあ、村上先生は言ってらっしゃる。で、まあ、医学的にもね、この祈りというものが果たしてどんな効果があるのかっていうのを実際に体験として、ね、調査している人がいるわけですよね。祈りによってどのように病状が変わっていくのか。で、どうもですね、この祈りというものは私たちが思っている以上にね、その力があるのではないかということが分かっている。で、ある症例ではね、急性骨髄性白血病だった人がね、 もう祈りだけで感知したんですね。で、この人はね、どういう祈りをしたかということが皆さん問題なんですよ。祈りというとね、私たちはやっぱり主の祈りを思いますがね、あの主の祈りは主の祈りで、もちろん祈りとして尊むべきものなんだ。ここで言う、医学が言う祈りはね、何も特定の宗教の祈りではありませんということです。ね、つまりこの祈りというのは、祈るという行為の内容はある宗教に限られた思いではなくて、むしろ祈りというもののね、姿勢を言ってるんです。で、この白血病が治った人はどういう人かというと、もうね、行く先々で必ず神社があったらそこで手を合わせる、お寺があったらそこでお参りする、そういう人だそうなんです。で、どうも私たちにとってこの思考の力というものに対するね、ある種の敬う気持ちや恐れる気持ちを持つという祈りが私たちの免疫、体に非常に影響を与えているんだということが分かってきたということ。で、それを今医学的にですね、まあ、実証しながらね、祈りがまさに医学の中央のステージにね、まあ、戻りつつあるんだ、まあ、そういうことをね、著作の中で述べていらっしゃる。まあ、この祈りというものをね、もう一度再評価するっていうね、まあ、そういうことが大事なんだと言います。で、どうしてこんなふうに祈りがね、まあ、今言った免疫力を高めるのかということについて、ある医師はこう言ってるんですね。必ずしも宗教的祈りでなくてもいいのだけれど、ある種の思考の存在、ね、思考って分かりますか、高い存在、ね、思考の存在に対して波長を合わせ身を委ねるような感覚を持つことが祈りの持つ意味ではないかと。でね、こういうような、まあ、あの祈りを通してですね、現代医学に何か意味を持たせることができるんではないかというね、まあ、研究が今進んでいるんだということがね、先日出ておりましてね、まあ、あの以前もね、祈りをするということが私たちの体にどんな影響があるのかという話をね、したことがあると思うんですけどね、休息遺伝子とかね、そういう話もしましたけどね、やはりね、神秘なんですよ、人間の体というのはね。だから単純にあの医学的にいろいろ分析されたものだけではね、計り知れない作用というのがね、あるんだな。で、またそれがまた人間のね、一つ人間の特質かもしれない、まあ、そう思うとね、皆さん本当にあの神様を知るということ、全ての始まりであるとよく言われますけどね、神様という存在をね、皆さん心に迎えるということはね、まあ、どれほど我々の生き方にとってね、尊いことなのかなというのをね、まあ、改めてあの思わされました。ですから医学は医学でどんどん進歩していただいて、これは医療としてね、神の祝福であると思いますけれどもね、しかしそれとともにね、私たちのもともとあった人間性という、そこにある祈りという思いをね、もう一回蘇らせることによってね、どれほど私たちの人生というのがね、まあ、豊かになっていくのか、まあ、そういうことの一つ証かなと思ったんですね。だから医療に頼ることも一つだけれどね、もう一方でその祈りというものに心を向けるというね、まあ、そんなことを気づかせてくれる、まあ、内容だったんですね。まあ、そう思いますとね、私たちの人生、私もそうですけど、本当に神様を知ることでね、どうなっただろうかと考える、それはそれは本当に今混沌としたこの現実、まあ、混沌としてるのは前からですけどいやー、皆さんね、まあ、どう思うかわからないけど、まあ、もう本当に先日国会もね、会期末を迎えまして、法案も通りね、なんとか一段落と思いきや、いろいろ与党野党の間でね、さまざまなことがありました、ね、今外国もいろいろ大変でございます、ね、そんなことを思うとね、もう本当に私神様を知らなかったら、こういうね、世相の中で本当にいろんなことを思い巡らしてね、やっぱり私の性分から考えてみるといろんなことを承知なんじゃないかなと、あのつくづく思う。そしてまあストレスを溜め込みながらえこの体から毒素が出てくる消化しきれないねその悶々とした思いを抱えながらね、やっぱ人生生きておったんじゃないかなと思いますよ。そりゃそうですよね、もうどうすることもできない現実とね、しかし何とかしたいというこの思いとね、しかしそこにね、 立ちはだかる幾多の壁があるもんね。それも人はどうですか、その感情はね、やっぱり一つのストレスとなりね、負のエネルギーになっていかざるを得ないし、まあ、それはやがて自分に返ってくるだろうなと思うとね、まあ、心身ともに蝕まれるようなね、まあ、そういうあの非常に衛生的に良くない精神衛生的に良くない生活をしておったかもしれないな、まあ、そんなことをね、あの思いますね。まあ、しかし、ね、世の中どうであっても心安らかに入れるのはね、神様を知ったから、
ね、
もう本当に皆さん、それはね、ほんのわずかでも神様の眺望に立ってみるとね、もう世の中の雑事はね、ほーんと言うね、もうそういう感覚ですよ。まあこれはやがて収集されていくなというね、まあ、そういう大きな神様のね導きを感じざるを得ないしね、と同時に人間不信に陥ってしまう私の心をね、神様慰めてくれますよ。人はみんな神の子であるという。どんな人にもね、一部の利が、いやいやいや、どんな人にもわずかな良心はあるという、まあ、それをね知ることによってね、やっぱり本当に心からね、この世界がねどこに進んでいくんだろうかという不安はあったとしても、ね、それをはるかに乗り越えるだけのね希望というものをね与えてくれる、まあ、そう思うとね、皆さん神様を知っているということは、世の中においてどんなことがあっても強く生きることのできる希望です。まあ、それを今日私は思うんです。その神の眺望にね置いて見つめる世界をあなた方クリスチャンは得たのですよ。ペテロはそれを今日語ってるんですというのが今日の内容であります、ね、神様しか見たことのない景色を私たちは見、神様しか見ることのできない歴史の行く末を眺めることができ、神様しか知ることのできない人間の心の内を推し量ることのできるね、そんな祝福を神は私たちにくださっているという、まあ、その祝福のうちにありながらもね、さまざまなことに心を奪われるのが人の常であります。だからイエス様はおっしゃいましたよね、あなた方は悩みがあるでしょう、しかし安心しなさい、私は世に勝っているというね、この言葉の意味をね本当に確信できた時ね、ああさまざまなる悩みもこの神の視点から見ればね見えてくるものが違ってくるんだな、まあ、そう思わざるを得ないんじゃないかと思います。さあ皆さん今日の箇所を読んでみてください。まず10節から、この救いについてはあなた方に与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し注意深く調べました。はい、著者はですねこの 1章の今日ご紹介する12節までの間に何を話したのかというと、我々キリストによって召されたもの、キリストにあって信仰に至らしめられたものはどういう存在なのかということをもう一度私たちに思い起こさせようとしているんですね。私たちがイエス様に出会ったということはどういうことなのか、私たちが今キリストを信じているということはどういうことなのか、もっと言えばキリストにある信仰生活を送り、キリスト者として礼拝を捧げ日々を生きているということはどういうことなのか、私たちは一体どういう立場でこのような生活を送ることができるようになったのか、まさにキリストに出会ったことの恵みとは何なのか、皆さんそれをペテロはもう一度私たちに思い起こさせようとしていますね。はい、その中で10節見るとこの救いについてはと書いてある。で皆さんこの救いというのは当然前の内容を受けてきているわけですから、ちょうどその前の9節を読むとあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからですと書かれてある救いという言葉、これ当然その前にありますが、ただこれだけではありませんよね。当然3節からとりわけても語られたキリストにあって私たちはどのような恵みを受けているのかというこの内容を救いというふうに考えればね、はい、そのような私たちが受けているまさにここにある霊的な祝福であります。 この霊的祝福というものは一体どんなものなのか、私たちが受けているこの恵みは一体どんなものなのかといえば、実はあらかじめ語った預言者たちもと書いてあります。これは当然旧約聖書に出てくる預言者たちです。旧約時代の預言者たち、ね、で、この預言者たちも探求し注意深く調べましたと書いてあります。はい、私たちが受けている霊的なこの恵み祝福というものについては、実は旧約の預言者はそのことを知らされたんだという。そこでその祝福が恵みがどんなものなのかを探求し注意深く調べてみたという預言者たちがですよ。するとその後です、預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰をあるいはどの時期を指すのか調べたのです。はい、ここに何度か探求とか注意深く調べたとか、あるいはここにも調べたという言葉が出てきますけど、つまりね、預言者たちは前もってあらかじめ神の一人子が、我々から言えば神の一人子、彼らが見れば救い主であるメシアがこの地上に来てどのような霊的な祝福を与えてくださるのかを彼らは前もって知らされていたという。そうなんです。だから預言者はその日のことを民に伝えたんでしょう。神様はあなた方をこのように祝福し、このような恵みをくださるんですよ、そのような日がやってきますよということを神の言葉として伝えた。そうでしょうね。そこでそのような恵みをあらかじめ知らされた預言者たちは、実は彼らなりにそのことについて探求し調べたのですと言っている。でもっと言えば、その調べたという内容は具体的に一体それは誰のことを言っているのか、それがいつのことなのか、そこまで調べたんだという。神様はそのようにして神の民であるユダヤ民族にメシアを送るという約束をされたけれど、そのメシアとは一体誰であり、そのメシアは一体いつ来るのか、そのことまで預言者は調べたんだという。さらに言えば、そのメシアがどんなメシアかといえば、苦難を受けられるけれども、やがてそれに続く栄光を受けられるお方であるということまで知らされたときに、その苦難がどんなものであり、その栄光がどんなものであるのか、彼らはそれがいつ起きるのか調べたのですと言って。ありますか。そして預言者たちはそのような神の恵み、まさにここでいう霊的祝福がもたらされるであろう出来事についてあらかじめ預言したのだけれど、はい、次です。彼らはそれらのことが自分たちのためではなくと書いて、つまりこの預言者たちは自分が見せられた、神によって明かしされた尊いこの内容が、あ、自分たちの時代に来るのではないということを知っていたという。私たちの時代にこのことが起きるのではないし、私たちがこの恵みを受けるのではない、その恵みは後々やってくるのであって、その時はいつなんだろうかと考えながらね、時を調べたんだと言っているんです。するとこの著者は言うんです。そのようにして旧約の預言者たちが見極めようとしたキリストの日はいつやってきたのかというと、それがなんと今なんです、今だったんだという。 つまりこの預言者は自分たちのために語ったのではなかった。自分たちの時代にはそのようなことが起きないということを知っていた。じゃあいつやってくるのかといえば、それが今来たんだということは、この時代に生きていた、この時代に生きていた、はい、キリスト者にとってペトロはこういうの、あなた方のためである。まさにこれを読んでいるあなた方のために、実は預言者たちはさまざまなの恵みがあることを知っていたんだと言って、自分のためではなく、意味わかりますかね。ですから彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のため、つまりキリスト者であるあなた方のためであるとの啓示を受けたんです。はい、啓示ですから神様がそれを証ししたんだと。神様は預言を受けた預言者たちの時代にことが起きるのではなくて、そのことが起きるのはもっともっと先であるということを啓示されていたということは、その啓示された内容はいつかといえばイエス様が来られた時だと言います。だからイエス様が来られてイエス様に出会ったあなた方のために預言者たちは実は啓示を受けていたんですよ、こう言ってるんですね。そしてそれらのことは、はい、これらの内容が天から使わされた聖霊に導かれて、で皆さんちょっとこのね、内容的にね、言葉がちょっとこう分かりにくいというかね、いろんなものが出てくるから、キリストの霊だとか聖霊だとかね、まあ、出てくるから何のことかなとちょっと戸惑うかもしれませんね。ここがね、この著者がね、欠かすことができない内容なんでありますね。つまり全部神の霊が全てを導いているのであってね、つまりこの後ね、天から使わされた聖霊に導かれて福音をあなた方に連れ知らせた人たちがと書いてますけど、まあ、簡単に言えばあなたを伝道した人です。簡単に言えば福音を私たちに伝えてくれたその人を意味していますね。さあ、ここで皆さんもこの言葉をね、心に留める必要があるんですよ。皆さんも誰かを通してこの神の福音に触れたでしょう。誰か人の口を通してね、神の言葉に触れたでしょう。しかし聖書は言うんです。その人自身が聖霊が導いた人なんだ。神の霊が、聖霊がその人に働いて、その人が福音を伝えたものだ。だから私たちはただ単に人間的にこの人に出会ったと思ってるかもしれませんが、そうではない。天が使わした聖霊が導いてあなた方にこの告知、すなわち福音を知らせたんだと言って、それがこの表現なんです。だから天から使わされた聖霊に導かれて福音をあなた方に告げ知らせた人、まさに私たちを神の道へと導いてくれたその人ということなんですね。で、その人たちが今あなた方に告げ知らせており、という告げ知らせるというのは、預言者たちが見てきたもの、聞いてきたもの、神様が与えようとするまさにここにある霊的祝福、その神の恵みを、ね、聖霊によって導かれた人たちがあなた方に教えてくれた。はい、これ国語力としても必要だね、これ理解しますで、告げ知らせており、天使たちも見て確かめたいと願っているものだ。はい、つまりそのようなあなた方に告げ知らされた福音の世界は、実はあの御使いたちも知りたいと願っていたほどの恵みなんです。わかるかな からこれを通して何が分かるかというとね、このペテロはね、あなた方が受けている神の恵みは歴史の中で旧約時代の預言者たちがそれがあることを知っていながらも見ることができず、それがやってくることを確信しながらも味わうことができなかった恵みであります。しかもそればかりか預言者たちは自分たちの時代にそのような恵みが祝福が来ないことを知っていながら、やがて来るであろう人たちのために語り続けたのですと言っている。そして皆さん、ここにあなた方のためにと書いてあるこの箇所はね、直訳すればあなた方に仕えていたのですと書いてある。奉仕するとか仕えるという言葉ですよ。だから預言者たちが預言をしたのは、これから先将来必ずキリストに出会うであろう生徒たちのために、繰り返し繰り返しこの御言葉を、神の御言葉を語り続けたのであり、それはある意味でその人たちのために仕えていたということなんですよ。いやー、どう思いますか。すごい表現だね。皆さんのために預言者が時代の荒波を越え、迫害を越えて神の御言葉を取り継ぎね、繰り返し繰り返し語りながら、その来たるべき日のためにね、命を賭してね、預言の言葉を残し、皆さん、それは皆さんになんと仕えてきたことですよ。そして御使いさえもね、その祝福を見たいと思った。一体どんなものなんだろう。神様が預言者を通して与えようとしているメシアが来られる、その栄光とはどんなものなんだろうと、御使いたちも見たくて見たくて仕方がないものでしたと言っている。それは現実に現れるまでは御使いも見ることできませんよね。一体どんな祝福を神が与えようとしているのか、どんな恵みを与えようとしているんだろう、一体その祝福とはどんなものなんだろうかと、天使たちでさえもね、見て確かめたいと思うほど。でもそう考えたら皆さん、預言者が立っている立場はね、自分たちの時代ではなく、自分のことでもなく、ただやがて来るであろう神の約束が成就するその栄光の日を眺めてますよね。御使いたちもまだ見てないけれど、そうやって語られる内容がどれほど素晴らしい世界なんだろうか、私も見てみたいと天使でさえも思ったというんでしょう。じゃあその見てみたいと思った世界は、預言者たちが仕えていったという世界はどんな世界かといえば、それはキリストの降臨によってもたらされた祝福の世界だったという。その祝福を受けたものがあなた方ですと言ってる。と言われた時に、皆さん、私たちはなんとなんと恵まれたものなんだろうかと思うのか、そんな祝福を受けてるんですかと思うのか、どっちだろう。ここに皆さん、私はね、霊の眼が開かれる必要がある、この神の眺望という言葉を使ったのはそこです。これだけの恵みを私たちは霊的には受けてるんですよ。もう預言者たちはそれこそ自分の時代にこのような恵みが来たらと、どんなに恋願ったかわからない。私のいる時に主が来てられたらとどんなに思ったかわからないです。でもそれが来ないことも分かってしまう。でも将来必ずやってくるその人たちのために語り続けた、その恵みを預言者たちは神の眺望から見ていたでしょうね。それがどんな大きな祝福であるかという。天使たちもそれを見て確かめたいと思うほどに、どんな祝福であるかを知っていたでしょうね。しかし問題は、実際にそれを受けた私たちが、その預言者や天使たちが見ていたように、自分の身に降りかかる祝福を 見ているかということで、預言者も天使たちも神の眺望から見ていました。でもその祝福を受けた私たちがどこから眺めているのかということです。本当に私たちがそれを同じようにね、神の眺望から眺めたら、自分がどれほど祝福され、どれほど恵まれ、どれほど時代の中で待望されてきたキリストの時代に生きているのかということは分かる。ところが私たちはね、時にね、盲目になってしまっているんではないか、そういうことです。ここで著者は改めてね、あなた方が受けた恵みがどんなに歴史的なものであったかを思い起こしてほしい。さあ皆さん、2018年が終わっていく中にあってね、このペテロの言葉をね、今日皆さんにご紹介する中で、私たちはもう一度1年の終わりに、自分たちが導かれたことが、このキリストに出会えたことが、神様に出会えたことがどれほど大きな恵みであったのかということをもう一度思い起こしていただきたいなと思いましたし、まあ、この箇所をね、今回ご紹介するに際して、私自身もね、そのことを振り返って考えさせられました。そしたら冒頭の話じゃないけどね、本当に神様を知らなかったら、私はね、今の日本の世情を見ながらね、もう何ともいたたまれない思いになって、何をしようかと、日々もうデモにでも行こうか。いや本当ね、年を経るとね、人間性格変わるんだけどね、変わるんだけどね、ある程度は年を取ると変わらない、もうね。でもね、私本当に自分の勝負を思うとね、いやー何かしでかすかなと思ったりするもん。本当それは神様に救われてるんですよ。もうしでかすと思うよ私は。それは私欲とかで思ってないって自分では言い聞かせますけどね、もちろんこれこそ大義名分があってね、しでかすんです。いや、いろいろ考えてましたよ、本当にしでかすこともね、計画的に。だから本当に神様に会えてね、この心の平安、もうどこから来るんだろうかと思う。いや、皆さん本当に神様を知るということはね、私の人生のね、一変させるね、もうそれはもう言葉では言い尽くせないです。だから私つくづく思うんですよ、神様を知らないで生きてる人は偉い。本当偉いよ、もうね、大変だと思うよ、あんな人生は。どれほど重荷か。だってもう日産にいる人も今大変だと思いますよ。もう先日はソフトバンクがまたなんか電波障害を起こしてるでしょ。もうとにかくあんなところにいたら大変。もう何が来るかわからないもん。それでまあ官僚は官僚でね、この度また外国人のね、入管法の関係でね、もう変な資料ばかり出してくるし、もう何をしてるんだろうと。まあその内容でまた苦しんでる山下法務大臣の顔を見てるとね、もう気の毒です。だんだん顔がこの若々しい顔がね、ちょっとずつシワが増えたような気がするんだけど、私だけでしょうか。まあそれはそれとして、さらに思うのは安倍総理、もう本音をどれだけ隠してるかね。まず政治家にはなりたくない。やっぱつくづく思った、正直に何でも物事言えるって宗教人だなと思ってね、神様はよくもよく私をね、宗教人にしてくれた。宗教家はね、言えるんですよ、でしょう。私は特権だと思う。もう宗教人というのはね、宗教的理念に基づいて何の人に対する遠慮もなく言えるんです。政治家がそれ言ったら大変なことだ。私政治家になったらもう いくつもそこにね壁を作って語らなきゃいけないじゃない。もうね気の毒ですよ。もうねちょっと今朝もちょろっとテレビあれ聞いたらたまたま NHK が出たからパッと見たらもう気の毒もう萩生田さんっていうねもう萩生田光一さんっていうもう野党がいろいろ文句とかに対して、ね、言いたいことたくさんあると思うんだよ。野党の皆さんの意見も尊重しながら前哨したいと思います。ぜひご協力よろしくお願い。頭下げてるわけよ。もう心の中どう思ってるかこんな私なんかもうねあんなことできません。もう気が長いね。立派もう素晴らしい安倍総理なんかもっとそうだと思う。もうそれはね私も大変だなあんなになってたら。そう思うとね宗教にはいいよね。ズバリと言う正直に自分の思ったこと。いやそう考えたら神様はね私よくよく言うんですよ。お前無理だもうその心を隠し上手に言うこと全てを術を持ってないから天性としてもうダメという、ね、本当にそういう意味で救われたなと思います。私も本当にねこの世の中で生きてると尊敬する。大変やもう何というかもう濁流に飲み込まれるような最中でね自分の立ち位置をしっかりとね持ちながらねこう日々日々ね毎日ね通勤電車に乗っていらっしゃる。もう手を合わせたくなるような気持ちだだからねそう考えてみたら本当に神様を知って生きるというところでどれほど皆さん心に安らぎと余裕があるかという。どう皆さんはどうですか。だから私本当に思います。もう霊的祝福です。あのね宗教の喜びはここの世の中で成功することは何の平安もないよ。だって言うでしょう、この世の中でお金を得た人はね、もっと欲しくなるんですよ。それはカルロス・ゴーンさんに限らないよ。何に使うのって言いたくなる。もうでもね、何に使うじゃないみたいよね、やっぱり。世界のトップがこれだけもらってるんだから、自分ももらうべきだ。でもね、もうそれはそれで一つの価値観かもしれないけれども、そういう中でね、生きていくね、やっぱりどうですか、皆さん。心がね、なんか乾いていくんじゃないかな。心がなんともね、こう枯れていくんじゃないかなという感情を私感じますよ。でも本当にあの神様を知ったらね、もう人生がもう豊かです。何も持ってない。パオロは言うと何もないけど全てある。よくもそういう私は何も持っていないので全てを持っている。そして主の祈りにあるようにもうただね今日の糧をくださいと言って祈りね、罪を許してくださいと祈りね、罪がもう二度と陥らないように誘惑に合わせないでくださいと祈るね、もうこの祈りが与えられて皆さん神の御国が来るということを確信しながら神の御心がなるということを祈求しながらただただあなたが崇められますようにとね願って生きることのできる人生が与えられてるとしたらね、皆さんどれほど幸せでしょう。だから今日改めて思いました。もうあの死の祈りの中にあるあの祈りこそが人生の全てだと思いました。人は神の御名が崇められることを願い御国と御心がなることを祈って生きる人間が人間なんですよ。そしてその生きるために日ごとのパンをくださいと言ってもう人に悪いことをしないように罪に陥らないようにとにかく守ってください。もうこれだけでいいんですね。ね、それは何かと我々の心と体が健やかであるようにもう元気であればいいんです。これが霊的祝福の本質ですよ。この心の喜び平安それを預言者たちは知ってキリストにおいてそのことがこの世に現れることを知ってでも自分たちの時代ではないからと言いながらもそのことをやがて来るであろうその時のために繰り返し繰り返し使えるようにして語ってきたのです。 皆さんその恵みを私たちは受けています。じゃあどうして皆さんその恵みを受けられるのか、皆さんに何か条件があったからでしょうか。ありません。だから感謝でしょう。この時代に生きていることは神の御心である。そして皆さんが今言ったように聖霊の導きによってこれを告知する人に出会わなければ、これまた皆さんイエス様に出会えないんですよ。それまた聖霊に導かれた人が皆さんに現れたんでしょう。そして導かれてこの恵みの中に入れられましたよ。それは誰もが心の目を開けばこれほど羨ましいことはない。私は思いました。皆さんがね本当にキリストに出会うためにはね、皆さん自身の、ね、何か資格や能力があったとは思いません。しかしもし皆さんに何か能力や資格がないのに皆さんが選ばれた理由がもし何かあるとすれば、それは間違いなく皆さん先祖に神に記憶される人がいたから、これは間違いないんです。だから皆さんご先祖様を大事にしないといけない。必ずいたはず。かつて皆さんの先祖の中に神様が覚えざるを得ない、忘れることのできない歩みをした人がいるんです。それは本当に小さな歩みだったかもしれないけれど、神様の心に触れ神様の金銭に触れるような生き方をした人がいるんです。だから神様はその一人のね、一人の先人の歩みをね忘れたまわずね、その子孫である私たちはこれは仕方ないんです。恵みの時に生まれたというこの条件が必要なんです。その時に皆さんを導いた。だからもう本当に皆さん今日ねどうぞそのことを心にね留めてください。皆さんこの日本という地に、そしてまたこの信教の自由の許されたこの恵み多いねこの時代に、遠路はるばるアジアの端から光のごとく現れたキリストの福音を伝えてくれた人がいるんです。その恵みの中で皆さん招かれてこの神の愛の中へね導かれているというこの恵みがどれほど歴史的に時代的に考えられない恵みであるか、その恵みを皆さんは受けているということを知った時にね、初めて神様の歴史から神様の眺望から我々が今受けている恵みを考え見た時に、この祝福がどれほどのものであるかが分かるんだと言っていいでしょうか。だからこのペテロ全書を書いた著者が言いたかった最後のことは、これほどの恵みをあなた方は受けているんだからどうかお願いします、神様への感謝を増し加えてくださいよ、もっともっと神様に感謝を捧げましょう。これが皆さん最初の書き出しなんですよ。そして次からね話が具体的になる。こういう恵みを受けてこれほどに私たちは神様に対して感謝をしなきゃいけない時代に生かされているんだから、どうぞその感謝を増し加えていきましょう。それ前書きだ。そして次に始まる。これが次だから、はい、次13節、まあ次の箇所ですけど最初だけお読みしますけど、だからこう進めるんですいつでも心を引き締め身を慎んでイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。これほどの恵みを受けているんだから、さらにあなた方には再臨というまだ大きな恵みがやってこようとしてるんだから、そのことをひたすら待ち望みなさいよと言って、私たちに対する一つ生活の指針をこっから語り始める。よろしいでしょうか。皆さん 本当に恵まれてるんです
よ。ね、
わかりますか。もうね、神様抜きで生きたら大変です。
ね、
私のように頭でっかちでいろいろ物をね、物事をね、あれこれ考える人間にとってはね、神様じゃないとね、価値観を定めるのは大変。いやー、もう頭がいろんな色に染まりながらね、もうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃして、ね、大変なんですよ。でもいいね、神様がいなきゃ、もう全部あるどんな問題も神様の 見る視点があればね、はい、これ答えですよ。それができるかできないか別としてね、はい、答えこれって。ほんと、もうはっきりしてるもん。ね、そんなもう日本の政治これからどうしたらいいかなって神様全部もう教えてますよ。その通りできない人間がいるだけでね。ほんと。日本国のあり方なんですよ。神様最初日本を作った時から決まってるんだから。そうでしょ、日本を作った時からもう決まってるんですよ、神の御心は。その御心がね、何千年もなってないだけの話。その御心ははっきり分かります。それに向かって日本がね、近づくことができたら素晴らしいけど、遠ざかっていったらそれをまた近づけなきゃいけない。でも人は欲と罪があるから大変です。でも神様を本当に知ったらね、もう何に迷います。皆さん、もうどんな街頭のアンケート調査されても間髪入れずに答えられます考えることがない。さあ皆さん、もう平成も終わりますからね、また今年がね、12月のもう何度か礼拝ありますけど、クリスマスのね礼拝もありますので、私一つまた皆さんにお話したいのは、ね、この平成という時代を振り返ってね、どんな時代だったのかというのをね、皆さん共にね見ていきたいなと思ってます。はい、で私はこの平成というものを物語る中でね、一つだけどうぞ皆さんにお話ししたいなと思うこともありますので、またそれはいずれね、話を、新しい時代がやってきます、ね、2019年ということではなくて、日本自体がね新しい天皇陛下をねいただいて、元号が変わる新しい時代がやってきます。私ね、このね元号が変わるというのはね、本当に皆さん、ただ単にね言語が変わって年代が変わる、違いますよ。霊的には大変大きな意味が、国の運勢が変わります。ですから来年5月新しい時代の夜明けですよ。これは非常に大きいです。で皆さんご存知かな、私、この度ね新しく天皇陛下になられます広宮様ね、皇太子殿下はね山登りが大好きでしょ、ね、でね、広宮様この度ね天皇陛下になられましたらね、もう宮内庁が発表しました。最初に誰になると思いますか。国賓として誰を呼ぶことに決めてるか、もう決まってるんですよ。え、そう、トランプ大統領。トランプ大統領がね最初に国賓として新天皇と会われます。へー、いやー、皆さんただ単にアメリカ大統領という意味を超えて、ここにどんな意味があるんでしょう、ね、いいね、トランプ大統領喜ばれると思いますよ。何でも一番が好きですから、ね、でもね、やっぱりこれは本当にただ単純にね、アメリカとの関係を見るという中でね起きている事柄であるというものを超えてね、とても大事な意味があります。新しく即位された陛下がね、最初に国賓としてアメリカの大統領を呼ばれました。まあそういうことも決まったのでね、本当に皆さん来年新しい時代をね迎えて、本当にさらにね日本が、より美しい国、麗しい国になっていくことをね祈っていきたいなと思います。まあ、とにかく皆さん神様を知っているということは本当に雲の上にも昇るような恵みだということ。
アーメン。
何も恐れるものがありません。そのことを知ってさらに次のねペテロ書またね読み進めていきたいなと思います。はい、それでは賛美を捧げて今と はい、それでは502番をね、賛美して終わりたいと思います。はい、それでは皆さん502番をね、賛美しましょう。